17. 岩田フォトニュース。岩田フォトニュースは、広報誌未掲載の記事も含め、Facebook で公開しています。二次元コードよりご覧ください。ファンクラブの二次元コードが掲載されています。11月29日、県大会初優勝。第17回静岡ガス杯スーパージュニア学童軟式野球大会で初優勝を飾った中泉クラブスポーツ少年団が教育長を表敬訪問しました。伊藤龍之介主将が先制される試合ばかりで苦しかったですが、みんなで最後まで諦めず戦ったことが優勝につながりましたと振り返ると、山本教育長は優勝おめでとうございます。磐田市民の誇りですと選手らを称えました。優勝旗を手に喜びを報告する選手たちの写真が掲載されています。11月29日、磐田農業高校義援金を寄贈。昨年9月23日に発生した台風15号による大規模な水害で被害を受けた方のため、磐田農業高校が校内で集めた義援金を市に寄贈していただきました。副市委員長の伊藤龍さん3年は、洪水被害で困っている方のために活用していただけると嬉しいですと話し、草地市長は被害に遭われた方々が一日でも早く潤いのある生活に戻れるよう活用させていただきますと話しました。伊藤龍さんがたくさんの思いが詰まった義援金を草地市長に手渡している写真が掲載されています。12月1日本気の決意静岡ブルーレブズ。磐田市を活動拠点とするラグビーチーム静岡ブルーレブズが NTT ジャパンラグビーリーグ1-2022-2023シーズン開幕を前に草地市長を表敬訪問しました。奥村翔選手はプレシーズンマッチを通してチームがやりたいラグビーが形になってきています、自信を持って開幕戦を迎え磐田市民に勝利を届けますと熱い思いを話しました。試合への熱い思いを語ったチームの皆さんの写真が掲載されています。12月5日いざという時に備えて、地域住民が主体となり地域防災力の向上を図ることを目的として市内各避難所などで地域防災訓練が行われました。福出中学校では校舎屋上への避難訓練の後、避難者名簿の作成や消火訓練などさまざまな訓練が行われ、ワークピア磐田では多様な立場に立って地域防災を考えようをテーマにグループディスカッションが行われました。消火器を使った消火訓練を行う住民の写真が掲載されています。12月6日冬の使者大白鳥。12月6日午前7時ごろ、敦賀池で愛鳥家が白鳥の成長6羽を発見し、くちばしの形や色から大白鳥と確認されました。大白鳥の飛来は1961年に確認されて以来、今年の冬で4回目となります。桶川沼ビジターセンターの内野センター長は、今年も来てくれて嬉しい、これからも大白鳥をはじめとする動植物たちの居場所を守っていきたいと話しました。純白の羽を収め優雅に佇む大白鳥の写真が掲載されています。12月11日軽トライチ&疾病感謝祭。今回で48回目を迎えるみんなで軽トライチ磐田駅前楽市が行われ、ジュビロードには90台を超える軽トラックなどが並びました。また同じ会場では疾病を日々応援してくださる方に感謝を伝え、楽しい時間を過ごしていただく機会として疾病感謝祭が開催され、疾病なりきりパレードや疾病10周年記念ソングの披露など大いに盛り上がりました。疾病とお友達でにぎわうステージの写真が掲載されています。12月14日一足先にお正月気分を。磐田仲良し子ども園で餅つき会が行われました。餅つきの由来を知り、使う道具や餅をつく様子を見て日本の伝統行事に親しみました。園児たちは地域の民生委員や主任児童委員に教えてもらいながら、よいしょーよいしょーという勇ましい掛け声とともに、ほかほかと湯気の立つ餅をきねでつきました。つき終わった餅はきな粉をまぶしたきな粉餅や鏡餅になりました。石臼に入った餅を二人一組でつく様子を見守る園児たちの写真が掲載されています。12月16日今年の干支うさぎがモチーフ。 1月29日日曜まで新造形創造館で2023新春展を開催しています。今年の干支であり飛躍や向上を象徴するウサギをはじめとする干支作品を中心に、細く切った紙を巻き台紙に貼り付けて形を作るペーパークイリング、沖縄を代表する華やかで伝統的な染色技術の瓶型染め作品など、総勢16作家の作品を展示・販売しています。華やかで可愛らしいガラス作品が展示されている写真が掲載されています。